はい、こんにちは。タコラジ第2回目の放送となります。この番組は私、おっさんゲーマーである鍋がお送りします。おっさんによるおっさんのためのゲーム系ポッドキャストとなっております。通勤時間の合間でもですね、さらっと聞いていただけたら嬉しいかなと思っております。ということで、新年明けましておめでとうございます。2014年、今日は1月の14日でございます。前回ですね、タコラジびっくりマーク2つとして復活をしたのが2013年去年の11月の頭でした。入院してたんでね、入院の合間に一回家に帰ってきた時にさらっと撮ったと、暇だったもんで、そんな話としか前回してたと思うんですけども、でその後ですね、私12月の上旬にまた一回退院しまして、一時退院なんですけどね、で年末年始をまあ家で過ごしまして、またもうすぐ入院、再入院になるんですけども、それまでの間ですね、本当12月のね、退院した後でその復活第2回目のタコラジをですね、収録しようと思っているうちにクリスマスが近づき、なんだかんだこうクリスマスツリーを家の中に出してみたりで、収録しようかなと思っていたら年末が近づき、バタバタとして、気づけば年が明け、初詣をしてみたり、実家に帰ってみたり、七草粥を作ってみたり、鏡開きをしてみたりしてるうちにですね、もう今日ですよね。というわけでちょっと遅くなりましたが、タコラジ第2回目、お送りしたいと思います。まあなんでしょう、今日は何の話をするのか、まあ本編はですね、前回も言いましたっけね、パソコン買い替えたと。昔使ってたパソコンはグラフィックボードがですね、別に載ってなくて、要は 3D のゲームがほぼできないようなパソコンだったんですけども、ノートパソコンね、今回私、ドスパラさんでですね、ガレリアさんをノートパソコンなんですけどね、またね、まあいろいろスペースの問題があるんで買い替えまして、まあ 3D ゲームがそれなりにできるようになりましたもんですから、スチームですよね、スチーム、蒸気、スチーム、響きがもういいですけども、そちらのねお話をちょっとしようかなと。あと、まあ前回話せてなかったというか、当然なんですけど、前回はまだ発売されてなかったバトルフィールド4ですね、その辺のお話なんかもしつつ、まあだらだらとしようかなと思っています。でですね、まあゲーム系ポッドキャストということなんですけども、全然関係ない話をしたくて、というのはね、石原さとみっていますね、女優さんね。最近非常に私、石原さとみさんのことがですね、大好きでございます。皆さんもまあ好きでしょう。基本的に可愛い、超絶美人とまでは思わないんですけど、なんだろうね、やっぱり狂月の CM ありましたよね。なんか、なんていうんですか、あれ。FPS 視点って言うんですか、あの CM。ね、完全に、そうでしょ、洋芸のムービーシーンみたいなね。俺カメラ動かせんじゃねえかな、これ、みたいな感じの、こっちに語りかけてくる感じの CM がね、非常に素敵。あとなんか、若い頃そんなに気にしてなかったんですけど、最近なんか非常に唇がエロい。石原さとみの。あの微妙にこうぼってりとした感じ、いいっすね。私ね、その石原さとみ、最近この2、3年かな、いいなと思う。その前はね、ずっと麻生久美子が好きだったんですよ。時効警察とか出てたんで有名だと思いますけど、結構ね、映画女優さんって感じで、私昔から好きだったんですけど、シャンプーの CM とかやってた時にすげー綺麗だなと思ってて、また全然キャラクターが違うんですけど、微妙なエロさのある女優さんが私は好きらしいということは最近気づきまして。そんだけど、まあ、狂月のね、FPS 視点 CM ですよ。それも YouTube で何度も見たりなんかしながら、過ごしてるわけなんですけども、石原さとみはね、連ドラ、昔2008年、ちょっとさっき調べたんですけど、パズルっていうね、 テレビ朝日の、要はトリックとかやってたような枠、夜の11時半とか12時近くにやるようなドラマ枠で、パズルっていうね、高校の先生役、女教師役で、なんか生徒として一緒になんか、ゆるい探偵物みたいなのをやってた時に、その頃ほぼ初めて意識したぐらい、この人、こんな人がいるんだっていうのを分かったぐらいで、もう5年、6年前ですか。で、そのドラマ結構ね、ゆるい感じが好きで見てたんですよ。嫁と一緒に見てて。で、その2年後に、漫画原作で霊能力者小田切京子の嘘ってやつね。変なね、霊能者の役なんですけど、それもまた探偵物だったんですけど、それも好きだったんですよね。なんかね、石原さとみは子供っぽいところと大人っぽいところがこう同居してる感じがいいなと思って見てたんですけど、この正月ですよ。ドラマスペシャルで、新参者って、今、Hulu なんかでも配信されてる、安倍博が主役の、東野圭吾原作の、ね、探偵物っていうか、なんていうか、推理小説推理ドラマがありましたけど、その新参者の、ドラマ版の第2弾、1個目は赤い指ってやつやってて、それも Hulu で配信されてますから、ぜひ見てほしいんですけど、そのドラマ第2弾で、ね、眠りの森っていうのはね、この間正月の、なんだ、2日だか3日だかにやってて、で、ですね、新参者好きならどちらかというとうちの嫁で、うちの嫁は安倍博大好きなんですよ。だから新参者やった後、人形町に行きたいって言い出すような安倍博好き。よく CS とかでですね、安倍博のドラマ再放送してると、なんとなく見ちゃってるみたいな。安倍博かっこよくて大好きっていう人なんですけど、その安倍博大好きな嫁と、石原さとみエロいなと思ってるこのおっさんがですね、二人同時に楽しめるドラマがその眠りの森っていうね、やつだったんですよね。安倍博が主役で、なんかバレエ劇団に起きた殺人事件を解決する。で、バレエダンサーとして石原さとみが出てくる。しかも白鳥の湖の黒鳥ね、黒い方ね、ブラックスワンですよ。あれをね、踊るシーンとかがまあかっこよくてね、素敵で。嫁はずっと安倍博士かっこいいなーって言いながら、私は口には出さないものの石原さとみいいなーとね、ずっと思いながら素敵な幸せなお正月を過ごしましたっていう、どうでもいい話ですね。はい、そんな正月を過ごしておりました。皆さんはどんな女優さん好きでしょうか。さて、前回の11月の放送の後ですね、お便りをいただいてたのでちょっとご紹介しましょう。軽くね、メールでいただいている分です。お名前サクッチさん、ありがとうございます。本文、鍋さんいつも応援しております。自分の母もがんでしたが、手術と抗がん剤でちゃんと完治しましたよ。母も入院中はとても辛そうでしたが、無事に復活しております。自分はうつ病ですが、鍋さんのラジオを聞いてとても元気をもらっています。また鍋さんの面白いラジオを聞かせていただきたいです。必ず良くなりますので、頑張らず流れに身を任せてまた復活してくださいということで、ありがとうございます。本当ね、皆さんいろいろ温かいコメントをねいただいて、特にこのサクッチさんなんかはね、頑張りすぎずに流れに身を任せてっていうのがね、あ、やっぱりお母さんもね、お母さんもね、がんだったっていうことで、やっぱね、頑張れって言われるのは結構しんどくてね、もうね、頑張りようがないんでね、正直言って抗がん剤打ってる人がもう体弱ってて、さらに毒ぶち込んでてね、それで頑張れって言われても、頑張れるわけねえだバカとかね、またこう悪い言葉使っちゃいますけど、まあそういうので一時期ちょっとツイッター切ったりとかですね、フェイスブックもやめたりとかして、一時期一人こう無心で生きておりましたけども、おかげさまで、ちょっと精神的にも復活しましたんでね、のんびりとちょっとまたタコラジ、あと YouTube の方のゲーム実況の動画をね、趣味で上げてましたけど、そちらにもねすごく、一時期ちょっと入院するんで動画上げませんよみたいな動画をですね上げたら、もうコメントいっぱいいただきまして、本当感謝感謝ですね、ありがたいことです。サクッチさん、ありがとうございました。はい、もう一つ来てますね。アゲハさんでよろしいかな、ありがとうございます。お便り本文、お元気で何よりです。本当嬉しいです。お体大切に、治療が進んでいるようでよかったです。語り部が変わらずで楽しかったです。また病院でしょうけどお待ちしてますということで、ありがとうございますね。本当嬉しいです、ありがとうございます。 本当ね、皆さんね、気遣っていただいて、私はすぐね、短期なんでね、もういいや、この野郎とかって、辛いとね、すぐ泣き言言っちゃうタイプなんですけども、皆さんと気長に付き合っていただけてありがたいということですね。お便りの方は、タコラジのブログね、カタカナでタコラジで検索していただければ出てきますので、こちらにメールフォームございますので、メールフォームからいただけるとありがたいです。あと、ブログの方にも確かコメントがいくつかついてたような気がしますけれども、こちらもちょっとせっかくですから、見ておきましょうか。失礼。はい。コメント一つ目、つつたまさん、ありがとうございます。こんばんは、YouTube で何回かコメント残したり、最近 Twitter をフォローしたつつたまです。以前のタコラジオ聞いたことありませんが、復活おめでとうございますと。何よりも鍋さんの元気そうな声が聞き入れてよかったです。自分と鍋さんとでは年が約10歳離れてますが、昔のゲームや友達の家に行ってゲームしてたことなど共感できる部分があり楽しかったです。不定期配信で構わないので、今後もタコラジ続けてくれると嬉しいです。全く関係ないのですが、旧型の Xbox 360を購入しました。ということで、ありがとうございます。つつたまさんね。つつたまさんも YouTube に動画を上げてらっしゃいますね。私もたまに拝見してますけれども。ありがとうございます。またね、これからもちょっと聞いていただければなと思います。そしてもう一人 D さんからですね。前回の放送を聞いていただいた方はわかりますけども、私がゲームに戻るきっかけになったフォールアウト3をプレイしてプレイブログを書いてた D さんですね。D さんからお便りいただいてます。どうも D さんです。笑いってことで、お元気そうな声は聞けてよかったです。最近では、俺がなんとなくゲームから離れてしまってブログ放置状態ですが、また何かしらのゲームで絡みましょう。で、退院したら集まりましょうね。ということで、ありがとうございます。D さんのブログね、面白いんですよ。この人ね、すごく文章のセンスが私好きで、ぜひね、読んでいただければなと思いますけど、ブログからね、リンクが、名前のとこ、D さんの名前のとこから行けますので、私のね、大学の時の、なんでしょ、サークルつながりということが後で分かったというね、人ですけども。はい、そんなわけで、タコラジ、第2回、そろそろ、本編をスタートしたいと思います。お便りもお待ちしております。はい、ではタコラジ第2回目となりますよ。ゲームの話をしようかと思いましたが、オープニングで話し忘れたことがいくつかありましたね。最近ですね、ゾンビ関係の、まあ私ゾンビ大好きなのでなりたくはないですけどね、ゾンビ関係の映画がですね、ブルーレイ化されるのがね、非常に多い。こんなに嬉しいことはないですね。特にですね、ショーン・オブ・ザ・デッド、ご存知ですか？まあ、知ってますよね。ロメロをちゃんと引き継いだ形での、ロメロは知ってますよね、皆さんね。ロメロなんかわからない人はもう、ググっていただきたいですね。ロメロを引き継いだ形での、ちゃんとしたゾンビ映画を作りつつも、アクションコメディ、ホラーアクションコメディゾンビ映画を作り上げたということで、ショーン・オブ・ザ・デッド非常に評価高かったんですが、日本でね、ブルーレイ出てなかったんですよね。海外版を買うか、それから DVD で我慢するかみたいな感じだったんですけども、去年の12月だったかな。しかもお安く発売されたと。2000円しない。1500円ぐらいで買えるんじゃないかな。そんなことないから。2000円、だいたい2000円もあれば買えるぐらいの価格で発売されました。まあ、特典関係ちょっと弱いですけども、それでもブルーレイ画質でショーン・オブ・ザ・デッドが見れるということで買いまして、もう満足ですね、私ね。やっぱいいですよ、ショーン・オブ・ザ・デッド。クリケットバットでね、殴るとかね。ゾンビが走らない。まあ、言い出せば数限りないんですけど、ちゃんとお約束を抑えて、一応ホラー映画的な部分とか、あとグロテスクな描写もね、内臓引きずり出してくるとかね。そういったいわゆるゾンビ映画としてのちゃんとね、お約束を抑えつつも、どこぞの、ね、ワールドなんとか、Z みたいなですよ。ゾンビ映画の名を語った、ね、何ですか。 マイケル・ベイの大作みたいなわけのわかんないのを作ってる人よりもよっぽど素晴らしいショーン・オブ・ザ・デッド、ぜひ見ていただきたいんですけどもね。ほんとね、ブラッド・ピットも何やってんだかね。そしてですよ、あともう一個、ロメロ本体のゾンビドーン・オブ・ザ・デッドですね。まあシリーズとしては2作目になるのかな。ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドの後ですよね。ドーン・オブ・ザ・デッド、日本ではゾンビっていうタイトルですよ。それのまあ、DVD 今まで散々出てたんですけど、ブルーレイ化されてなくて、それがやっとまあ大してまあ画質アップするわけでもないんですけども、一応ブルーレイ化されたと。ね。しかも、なんだ。ちょっと見よう。わかんなくなっちゃった。いっぱいあるんですよね、バージョンがね。まあ、本家ゾンビ、ディレクターズカット版ね。この HD リマスターと、米国劇場公開版の HD リマスターと、あと、ダリオ・アルジェント監修版っていうね、ちょっとあの音楽関係変わってるやつの HD リマスター版、その3本が出ると。ということで、私は当然その3本のボックスセットを買いましてですね。まあ見ましたね。全部。まあそんなに違いはないんですけど。一応米国劇場公開版をやっぱ最初にじっくり見て。あとはまあ流し見で2本見たんですけども。いいですね。やっぱゾンビはロメロでしょ。やっぱね、ゾンビ、リメイクのドーン・オブ・ザ・デッドもね。あれは新しいゾンビのアクション映画として見れば面白いですけど、やっぱ、ロメロでしょ。うん、ね。そういった意味ではなんだけど、ゾンビ大陸アフリカンでしたっけ？名前が中途半端だけど。それもね、おすすめ。うん。多分、今の映画慣れした人が見ると、ゾンビ走んねえし、退屈だなって思うかもしれないですけども、個人的にはね、ゾンビ映画としてはおすすめですね。ゾンビ大陸アフリカンであったかな？ちょっと一応調べましょうか。なんだっけ。ゾンビアフリカンってかな。アフリカン。ゾンビアフリカン。あ、そうそう、ゾンビ大陸アフリカン。合ってる合ってる。これがね、DVD しか出てないんだなぁ。はぁ、そうですか。ゾンビヘッズとか見るよりは全然いいでしょ。まあ面白いけどね。まあまあ、ゾンビ大陸アフリカン。これ、ブルーレイ出ないですかね。うちもね、ゾンビ、そんなにないんですけどね。あと、ゾンビランドとかも、普通に買ってるのか。うち、ブルーレイは基本的にアメコミものが多いな。はい。そんなわけで、まあ、ゾンビの話がしたかっていうか、ブルーレイがね、何より、ショーン・オブ・ザ・デッドとゾンビのブルーレイが出たと。あと、おまけに言えば、戦争の腹渡もブルーレイ化されて、ちょっと嬉しいと。何のこっちゃわかんない人はググっていただくか、まあ流してください。はい、それを本当はオープニングで話す予定でした。さて、本編なんですけどね。ちょっと話しましたが、Steam。もうね、ゲーム系のポッドキャストでは生グラジオさんとかを筆頭にですね。あ、生グラジオさん終わってしまいましたね。びっくりしましたけども。ま、ゲーム、ファミ通を元にしてゲームの話をする生グラジオっていうのが終わって、今後はもう自由にやる生グラジオっていうことなので、まあ、実際終わったというよりはリニューアルのためのけじめっていうことの感じなんでね。そんなには心配してないんですけど、ちょっとびっくりしましたね。なので生グラジオさんにはですね、ヨーグルトの話と、耳かきの話ですね。私初めて聞いた時耳かきの話だったんですよ。ゲーム系のポッドキャストが何かないかなと思って検索して生グラジオが出てきて、初めて聞いたら耳かきだったっていうね。相当びっくりしましたけども、そこで一気にファンになりましたから、私。なので、今後ぜひそのヨーグルトとかね、耳かきの話、していただきたいなと思ってます。生グラジオさん、お疲れ様でしたと。そしてこれからも頑張っていただきたいと。こんなところで言ったって、まあ伝わらないかもしれませんけども。そうそう、それでね、生グラジオさんとかでよく言ってたんですが、スチームのセールがやばいと。まあ皆さんも、PC ゲーマーさんだったら何を今更と。他にもワークスラジオさんとかで、よっちゃんさんね。最近出てこないですけど、ずっと PC ゲーム、非常主義みたいな方でしたけども。ね、スチームで安く買って、それで日本語化すりゃいいんだよぐらいの感じでおっしゃってましたね。まあ正直私は海外のゲーム好きだったんですけど、 まあ、Xbox 版なり PS3 版なり、海外のまあパッケージで、コンシューマー版をね、コンソール版を買ってきて、まあ、英語わかんないながらもやって、まあ、録画して後で字幕翻訳して、ああ、そういうことかと分かってみたりとかはしてましたが、ここまでね、PC ゲームの世界がすごいとは思ってませんでしたね。ざっとね、まあ、私、Steam を要は、この PC に入れたのは、12月の、いつだ？この PC 買って、すぐぐらい。こういう見りゃわかんないな。コントロールパネル、プログラム。でさ、こうやって、これで見りゃわかるんですよね。Steam いつ入れたかさ。Steam 入れたのは12月の8日ですね。インストールしたの。そして今、1月の14日。まあ、だいたい1ヶ月経って、私のゲームライブラリーが、どうなってるかっていうと、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,30本。1ヶ月で。1日1本買ってる俺。バカじゃなかろうか。いやね、安いとは聞いてましたけども、ゲーム1本が5ドルしないで買えるっていうね。まあ5ドルしないで買えるものもあるって感じですよね。大体は10何ドル ?12 ドル、14ドルぐらい。だから日本円にして1,300〜1,400円から2,000円しないぐらい。で、結構有名なゲームが買えちゃって、中には日本語がそのまま入ってるものもあるし。例えばアランウェイクとか確かね、日本語入ってるでしょ。あと、ボーダーランズなんかももともと日本語ね、あれもともと箱版とかにも日本語入ってましたけど、これも入ってるでしょ？あと、マックスペインとかもね、入ってたんですよ。これはね、スチームじゃなくて他のゲーマーズゲーとかで落としたんだけどな。あと、トゥームレイダーは、スクエニさんが日本語コンテンツを別に売ってたから、ちょっと買わなかったんですけど、正月にね、セールになってて。本編がいくらだっけ？ 9 ドルぐらいだっけな。で、日本語コンテンツもなぜか半額になってて、あれ30ドルぐらいするんですけど、本当は。3000円もとるんですけど、日本語化するだけで。スクエニ様。ね。それがね、1500円ですよ。半額になってたんで、要は両方合わせて、まあ、2500円ぐらい。それなら買おうと。PC 版の方がね、やっぱりグラフィックもすごいんで、買っちゃったりなんかして。ね。そういえば、トゥームレイダーは去年一時、私ツイートしましたけど、箱の、ね、あのダウンロードのゲームオンデマンドの方でめちゃめちゃ安くなった時があってね、皆さんそこで買ってたみたいですけど、私これ PC 版を改めて買って、まあ面白かったなぁ。あとはまあ今何があるかって言ったら結構あるんですよ。バイオショックインフィニットとか去年出たようなゲームももう普通に10何ドルとかで買えるし、ちょっと2、3年前のゲームだと本当ね10ドル切ったりなんかする場合もありますからね。さらにセール、正月のね、年末年始のセールがやばかったですね。まあ、毎日見てね。毎日その大体1日ごとのセールのやつがあって、あとさらに8時間ごとのセールとかもあってね。もうずーっとスチーム見てましたもん、私ね。大抵多分ね、初めてスチームハマった人っていうのは同じパターンらしいんですけど、とにかくスチームが気になっちゃってしょうがないって。私も1ヶ月経って、ちょっと落ち着きましたね、さすがに。買うペースも落ちました。ただ、ウィッシュリストって言って、気になるゲームを要は、お気に入りに入れとけんですよね。で、それが、セールになると教えてくれるわけですよ。そこにはいっぱい入ってますけど、カートに入れずにね、ウィッシュリストに安くなったら教えてくださいって、いっぱい入ってまして。まあ、スチームの世界は素晴らしいというか、恐ろしいというかですね。怖いですね、単純に。で、散々その30本の中でやっぱり面白かったなと思うものがいくつかあるわけですよね。あ、で、Steam 以外にもオリジンって言って EA ね。EA が独自にやってる方でも、私はバトルフィールド4を落とし、あとデッドスペースとかも、あれも日本語化できるんですよね。有志の方が日本語化してくれてるんで。日本語ファイル入れて、最近プレイしてますけど、デッドスペースも何百円とかで。800円買えましたね。ほんとね、素晴らしい。なんて素晴らしい。ほんと PC のゲームっていうものをやるようになって、ゲームの世界がさらに広がってしまった。 しまったっていうのはやっぱりそのちょっとしたね罪悪感もありね、この何ですか、ポチった後のねゲームを開発中ですって出るんですよ。多分なんか機械翻訳っぽいんですけど、ゲームを要はその認証してますみたいなことだと思うんですよね。クレジットカードとその番号とか認証しては購入中ですみたいなことだと思うんです。開発していますっていう時のあの、なんとも言えないワクワク感ね。なんでしょうね。この間その、ちょっとした新年会をやりまして、まあ、あの、ボードゲームラジオ、おっさんのブランチって私が他にやってる、ちょっと今更新停止してますけども、そのポッドキャストで一緒してる陽介さんとかね、ターコイズさんとかと、あと、まあ、他にも何人か、今日お前んち大集合のデンスケかとかね、あと、お二人ばかり。ポッドキャストやってないんで、一応、名前はやめとこうかな。うん。友達で集まって、正月に、軽いね、飲み会をしましてね。その時にも、そのスチームの話になって、洋介さんがもうスチーム中毒に近いですからね。洋介さんと私で、まあ、布教した結果、ターコイズさんが、ついに PC ゲームに手を出してしまう、というようなこともあり、恐ろしい世界ですよ。どんどんどんどん広がりますね。PC のウイルスってのは本当はこういうことなんじゃないかと思うぐらいに恐ろしい。でもね、PC ならではのゲームというか結構やっぱり面白いのいっぱいありますね。最近、なんだろう、スナイパーエリートナチゾンビアーミーってあの、スナイパーエリートっていうゲームがコンソールでも出てますけども、それをまんま敵をゾンビにして、なぜかスナイパーライフルでゾンビの頭を撃ち抜いて頭が爆発するのを見て楽しむっていう、まあ面白いゲームがあるんですけど、それがね、すごく面白くて、2ももう出てるんですよね。1年に1作ぐらい出て、もう3の噂も聞こえてきて、で、なんかコンソール版も出すとかっていう噂が出てますけど、これも日本語化できるので、まあできるならば PC でやったらよろしいかなと。というか、今私とゲストでたまに出てくれるサイヤ人ナオキ、の二人でこれやってんですよ。四人コープでゾンビの群れと戦うんですけど、二人じゃ無理なんですよ。全然余裕がない。ノーマル難易度でも死にまくるんで、であと二人欲しいんですよね。だからちょっとスナイパーエリートナチゾンビアーミー、そんな片方まあ、スチームでまあ見てもらえれば、まあ、ゾンビとかで検索したら出てくるのかな、もしかしたら。これぜひね、1の方を今やってますので、多分ね、今14ドルぐらいなんですよ。私買った時もうちょっと安かったんですよね。10ドル切ってたんですよ。セールの時買ったんで。ぜひ、ウィッシュリストにでも入れといていただいて、ちょっと安くなった時にね、買っていただくとか、もしくは、まあ、14ドルぐらいだったら買ってやるよという方いましたら、ぜひ一緒にですね、コープしてください。クリアしたいんですけど、難しいんですよ、このゲーム。基本的にゾンビがそのヘッドショットしないと死なないんですよね。体とか打って一瞬倒れるんですけど、死んだと思わしといて立ち上がってくるんでね。しかも立ち上がり方がかなりおかしい。なんか召喚された操り人形みたいな感じでですね。頭のあたり引っ張られて立ち上がるみたいな感じなんで。あとね、骸骨出てくるんですよね。基本的にはその、ドイツ軍の兵士が全員ゾンビ化して生き返るみたいな。要はヒトラーの秘密計画みたいなね。ヒトラーのドッキリマル秘レポートみたいな感じで、ドイツ軍の兵士が要は全員ゾンビになるんですけど、まあ、コールオブデューティのあのゾンビモードと何が違うんだと言われりゃ、うん、まあ、ちゃんと面クリアタイプの、いわゆる FPS じゃねえや、TPS だ。三人称視点の TPS ゲームとして、ちょっと違うんですけど、基本的なコンセプトは多分あれと大して変わんないですよね。ただまあ、うん、ナチゾンビアイミー面白いので、ヘッドショットしなきゃ倒れないし、とにかく数いっぱい出てくるし、あとなんか途中で出てくる骸骨がね、なぜか心臓だけ入ってる変な骸骨の群れがカタカタカタカタカタカタ言いながらやってくるんですよ。なんかもう小学校の時テケテケっていうお化けの話を聞いて以来、テケテケテケテケ言うのが怖くてしょうがなかったことを妙に思い出してね、微妙に怖いんですよね。モデリング自体はアホみたいな、ヤッターマンとかの、電撃食らった時の骸骨ぐらいのヘボい骸骨が、ただ無数に襲ってくるんだよね。修道院とかに立てこもってる。立てこもるじゃないか。修道院とかに向かう途中でなんか大量に出てきたりとかね。あとなんかね、強いやつがいて一匹。全然まだ一面もクリアできてないんですよ。 あの、やたらショットガンみたいなぶっ放してくるね、ちょっとね、いくら撃っても死なないやつがいて、どうやらヘッドショット何発か決めないと死なないらしいんですけど、だそのためにもちょっとね、うちらまあ自爆しまくってるだけなんでね、地雷を置いちゃ失敗したりとか、ダイナマイトを置いてそれを撃っちゃって自分も吹っ飛んだりとかね、そんなことばっかやってるんで、ぜひあと二人、助けていただける方を募集したいというところで、スチームでですね、スナイパーエリートナチゾンビアーミー、ちょっとおすすめしたいと思います。あともう一つは、レフト・フォー・デッドが去年の年末に、バルブさんがですね、まあ太っ腹というかまあね、無料で配信してまして、もともと大して金額じゃないんですけど、まあ無料なんでせっかくだからと思って一応ダウンロードしたんですよね。で、ふと思い出したのが、前にグダグダゲームラジオさん、まあこちらも有名なゲーム系のポッドキャスト、老舗でございますけども、あ、富谷さんね、あの骨折大変でしたね。あのまあ無事復活されたようでよかったんですけども、あそこでですね、富谷さんがとにかくレフト4デッド2が好きと、そのパーソナリティのね、富谷さんが。で、昔はずっと Xbox 360版で遊んでて、で、PC 版もやるようになったと。で、Steam の方でやってるって。私はね、最初なんでそんな2機種にわたってやるのかって意味がわかんなかったんですけど、PC 版の方はね、あの、モッドね、MOD ね、モッド。モッドの世界がすごいっすな。何がすごいって、その、トミヤンさんが教えてくれたのは、先ほども私、ブルーレイの話でしましたけど、あの、ドーン・オブ・ザ・デッド、リメイク版の方のドーン・オブ・ザ・デッド？どちらかな？原作版かな？多分リメイク版の方だと思うんですけど、あの、ショッピングモールに立てこもるんですよね、映画の主人公たちが。そのショッピングモールをまあ、見事に再現したようなステージが入ってるモッドがあったりとかね。何でしたっけ？なんとか、ドーン、忘れちゃった。タイトル忘れましたけど、あの、多分検索すれば出てきますから、そういうのがあったりとか、あとね、最近私が好きなのは山っていうね、こう有名なまたモッドなんですけど、見事に日本の風景、ステージ1がね、新宿の歌舞伎町、で、ステージ2が、清水寺だったかな、京都の。で、ステージ3がなんかそのケーブルカーみたいなとこだったような気がして、で、最後が、マヤ観光ホテルだったかな、その、なんか有名な廃墟のホテルがあるらしいんですよ。実在するね。それをまんま再現したみたいなコース、ステージで。まあ、どちらかというとゲームのサイレンみたいな途中は。ゾンビは出てくるけど、どちらかというとサイレンだな、みたいな感じの、見事な、ほんとね、クオリティの高いモッドがあって。まあ、それが面白いんですよ。で、ね、自分たちのキャラクターのデザインも変えたりとか。敵キャラも変えたりとか、いろいろ。あとまあ普通にその、レフトデッド2ってそんなにグラフィックのクオリティ高くないじゃないですか。やったことある方わかると思うんですけど、まあ PC 版だとそのテクスチャーを皆さんね、有志の方が作り変えてて、よりリアルなデザインにしたりだとか。あと単純に元のデザインってそんな変えてないんだけども、クオリティだけ上げてたり、あとは血の表現とかね、語話表現だけをパワーアップさせるやつとか。私も入れてますけども、どちらかというとコンソールのレフト4デッドだと、ただゾンビ撃って倒れるだけだったのが、ちゃんとあの、なんていうんですかね、撃たれたところが弾け飛んだりだとか、内臓が見えたりとかね、そういうちょっとグロさアップ、あと出血量もアップみたいな、壁に飛び散る血が、妙にリアルな、ドス黒い赤になったりとか、するやつ入れてたりね。あと武器もグラフィックそんな良くなかったんですけど、ちゃんとあのスカーだとか M4 だとか、いろんなハンドガンだとかのテクスチャーを作り変えてちょっとリアルにしてくれてたりとか、火炎瓶の瓶をハイネケンにしてたりとかね、結構有名なモッドなんですけど、そういうの入れたりして遊んでますね。これ YouTube の方にもちょびっとだけ上げてますけど、非常に面白いですね。あの、正直言って私、Xbox 360版のレフト4デッド2は、そんなにやってないですよ。一人でやる気にもなんなかったんで、あんまり。コープメインだなと。面白いんだけど、なんか、そんなに、なんていうんですかね、自分の考えるゾンビ感とちょっと違うというかね。ゾンビが完全になんか、モブでしかないというか、私は無双系のゲームがあんま好きじゃないですよ。何々無双みたいなのありますよね。 なんかゾンビに、なんていうのかな、個性がないって言ったら変だな。迫力がないというか、ゾンビの執念を感じないというか、もうちょっとこう、強さが欲しいな、みたいなのあったんですけど、単純にグラフィックのモッドが変わるだけでこんなにゲームって変わんだな、の感じで、いいですね。ぜひね、PC 版やっていただきたい、皆さん。元々のエンジンが軽いので、グラボが乗っかってるマシンだったらほぼ動くぐらいじゃないのかと思いますね。まあ、体験版とかちょっとないのかもしれないですけど、だからこの間のね、無料の時にね、ぜひ落としていただければという感じだったんですが、レフト4デッド2、意外に深いゲームだったなと思ってます。ぜひ PC 版を。ね、フレンドさんもほとんど持ってますんでね、皆さんね。ぜひやっていただきたいなと思いますよ、本当に。素敵なゲームですね。あとはまあ、何やったっけな。ノーマルインヘルもまああるけど、とにかくゾンビ系のゲームがね、やったら多いね。そんな意味でも素敵。あとね、アウトラストか。アウトラストは怖すぎてやってないんですよね。アウトラストはあのコンソールだと PS4 に出るって言われてて、で、Xbox One の方には出なそうだなぁと思って、どうしようかなぁと思ってたんですけども、アウトラストっていうのは、攻撃する手段がない FPS タイプのホラーゲームで、まあ、結構有名なんで皆さんご存知かもしれませんけども、アウトラストね、OUTLAST ね、YouTube で検索すればまあいっぱい出てくると思いますけども、とにかく攻撃手段がなくて、精神病院に忍び込んで、自分はなんかデジカメ、ムービーカムね、持って、で、暗いところはライトをつけるんじゃなくて、その暗視モードで見るって。要は映画のレックってありましたね。ゾンビ映画じゃないですけど。あれを彷彿させるような演出があって、バッテリーを入れ替えて、弾丸の代わりにバッテリーを入れ替えてみたいな感じで、その廃病院の中を探索していくと。でね、結構ね、グロと、まあ、怖さが半端なさそうなんで、私ね、ちょっとプレイ動画を序盤だけ見て、これはちょっと本当にダメかもしんないなと思って、私ホラーゲーム好きだけど、未だに手をつけてないですね。あともう一個ね、気になってるのが、なんだっけ、名前が出てこないな、もう年だから、そうそう、ドレッドアウト。ドレッドアウトね。DREAD、ドレッドにアウト、OUT。DREADOUT ドレッドアウトっていうね、インドネシアだったかな、なんかそっちの方から出るゲームなんですよ。で、これが完全に日本のゼロレイって書いてゼロ、テクモさんが出してたカメラで霊体を撮って攻撃してっていうゲームありましたね。まだ確か最新作が Wii だか Wii U 用に出るっていう話がだいぶ前に出て、まだ出てないのかな、リメイク版が出たっきり出てない気もしますけど、その霊をね、もう完全に強く影響を受けてるというドレッドアウトというゲームが出て、で出てというかこれから出るのかな、まだデモ版しか配信されてないんですけど、これもね面白そうなんですよね。なんかもう今風になっては女子高生が、まあ、インドネシアとかの女子高生がその、どっかを調査に行くんですよね。多分みんなでサークルのノリで、ちょっとした肝試しぐらいのノリに行くんでしょうけども、そしてそこでまあ事件に巻き込まれるというか、不可解な事件に巻き込まれて、自分のスマートフォンを使って、例のカメラの代わりですね。スマートフォンで写真撮ったり、ライト代わりにしたりして、アクションアドベンチャーとして進んでいくみたいなんですけど、これもデモね、ちょっとやってみたんですけど、私の PC 環境だと、動くんですけど、なんか画面が暗すぎて、よく見えないんですよ。なんかプレイ動画とか見るとこんなに暗くないし、もうちょっと色もはっきりしてんだけど、なぜか私がやるとダメなんで、ちょっと正式版を待ってるとかなんですけどね。何かこの理由をご存知の方いたら教えてほしいです。異常に暗いんですよ。で、明るさ調節最大にしても全然ダメで、もしかしたらなんか、設定、PC 自体の設定の問題なのかわかんないですけど、ぜひね、やりたいんですけどね。ちょっとコントローラーに対応してないっぽかったんで、キーボード移動はね、 難しいんですわ。私にはできないんですよ。ただこれちょっとドレッドアウト正式リリースされたらぜひちょっとやってみたいなとは思ってはいます。思ってはいますよ。クリアできるかどうかはわからない。けどもね。あとは何ですか。ウォーキングデッドもやり直したりしてますね。あの FPS の方じゃなくて。アドベンチャーの方ね。日本版もやっと出ましたね。確か PS3 とビータかなんか出たんでしたっけ。ね。もうシーズン2が今 PC 版は出てるんですけど、まだ私は買ってませんが、もうちょい安くなった買おうかなと思って。あとまだ日本語もっと出てからね、やろうかなとちょっとぬるいことを考えてますけども。あとはデイジーやったりとか、なんだ。ネザーとかね。そういうちょっと世紀末的なものをいくつかやってみたりしながら、ストーカーとかもちょっといじったりしたんですけども、あとはウィッチャーね。ウィッチャー2がすごく面白かったですね。RPG 久しぶりにやったんですけど、個人的にはあのスカイリムよりも、もうちょっとこう、わかりやすい感じ。チャプターごとにクリアタイプになってるし、あと目標がはっきりしてて、まあサイドクエストもいくつかあるんですけど、基本的にはストーリーを楽しむ感じなんで、わかりやすくてよかったですね、ウィッチャー2。思ったよりも面白かったです。で、1の方も一応ダウンロードしてみたんですけど、全然操作感が違うのでですね、ちょっとやめちゃってますが、2は本当面白かったですね。3がまた出るようなんで、ちょっとこれは、PC 版でもやろうか、それとも、日本語対応してるかどうか、微妙なんでね。ウィッチャー2はノーマルでもう日本語が入ってたので、スチームで買ったら、これはラッキーという感じだったんですけど、確か日本語入ってたかな。どうだったっけな。今ちょっとインストールしてないので、詳しいことはわからないけど、プロパティでわかるのかな。言語。まあでも言語の欄には英語しか入ってない。これ日本語化したんだっけな、私。自分でやってて忘れちゃったな。じゃあ、2は、あ、そっか、日本語化したのか、これ。ごめんなさい、日本語デフォルトじゃないかもしれない。うん、日本語化したんだね。自分でね。ごめんなさいね。ただ、日本語化完璧なので、安心してやっていただきたいですね。ちょっと日本語化、いくつかファイルを入れ替えれば、簡単にできるはずなので、ウィッチャー2。またセールインでもなりやすいようなんでね、ぜひやっていただきたいかなと。久しぶりに RPG で、楽しかったな。ここのところはこのウィッチャー2とトゥームレイダーは非常に面白かったですね。トゥームレイダーなんか去年結構対策ラッシュで埋もれてた感あるんで、ね、安く買えたし、結構あの、ね、箱版で安く買った人も多いでしょうから、ぜひやってみたらいいと思いますね。結構ね、アクションゲームとして普通に面白かったですよ。特別突出してるとこがあるかって聞かれると、微妙ですけど、ただ面白かった。うん。アクションゲームらしいアクションゲームでしたね。うん、はい。そんなわけで、スチームの世界というか、まあ、スチームが非常に私を捉えて離さないという感じですね。で、スチームだけじゃなくて、アマゾンでもね、買えたりするし、ダウンロードゲーム。あれはオリジンのやつとか多いのかな。あとはゲーマーズゲートってさっき言いましたけど、そちらでもね、気になるゲームいくつか探したりして、もう毎日毎日いろんなサイトを巡り巡っている日々でございます。皆さんもですね、クレジットカードなり、なんだ、デビットカードみたいなのもいけんのかな ?V プリカとかああいうのでもいけんのかな、うん。支払い方法さえ確立できれば、遊べますんでね。ぜひ皆さんも、ちょっと。覗いてみてはいかがでしょうか。戻れないかもしれないけど、覗いてみてはいかがでしょうか。私もほどほどにしておきます。はい、そしてですね、Steam もいいんですけども、私は PC のね、ゲーム導入してですよ。最初にやったのは実は Steam ではなくですね、オリジンの方なんですね。この辺ちょっと順番が微妙ですけど、スチームが先だったかな。まあいいや。バトルフィールド4ね。私が前回の収録の時は、バトルフィールド4発売直前だったんですけど、まあ病室に360を持ち込んで、 モニターも持ち込んでゲームしてたと。で、もちろんバトルフィールド4も発売と同時に、まあ、Amazon さんからですね、届きまして、嫁に持ってきてもらって、ちょっと呆れてましたけどね、顔はね。うん、それで、まあ、360でプレイしたと。まあ、すぐプレイできなかったんですよね。ちょっとその時点滴がね、入ってたのと、あとちょっと体調悪かったんで、一週間ぐらい結局ろくにプレイできなかったんですけど、まあ、360でプレイし始めて、まあまあ面白かったですよね。で、実際ガツガツとやり始めたのが退院してからかな？うん。退院してからだったかな？退院前か。とにかく、今、360の方のキャラクターが、概要チェック。プレイ時間は大したことないですね。43時間50分。ランクが32で、一応各兵科のキットね、突撃兵、工兵、援護兵、偵察兵の、なんていうんですか？ガジェットっていうんですか？医療バッグだったりとか、RPG だったりとか、そういうのを各兵科ごとのやつね。それは一応全部解除してあるんですよ。じゃあどの兵科でも全部使えるんですね。まあ、武装はまだなんですけど、でもまあ、そんな感じで結構まあ夢中になってやってまして、で、それがね、31か、31になった時に全部できて、で、そっから PC 版の方を始めて、で、まだバカだから私。360の方もプレミアムを突っ込んでますけど、PC の方もすぐプレミアム突っ込んで、アホですよね。で、まあ PC 版の方はまだね、レベルがね、10だか11だかそんぐらい。まあ、全然進んでないんですよ。実際ね、キャンペーンモードがグラフィックがすっごい綺麗で、PC 版。信じられないぐらい綺麗なんですよ。で、あとさらにコンクエスト、ね、旗取り合戦が、家庭用機よりも人数が圧倒的に多い、64人対戦？自軍32、敵軍32。これがね、もうカオスすぎて面白いんですけれども、私のさっきも言いましたが、PC ゲーマーじゃないので、もともとが。だから FPS は、それはマウスとキーボードでやるもんだろうと思ってる方には申し訳ないんですけど、できないんですよ。WASD での移動と、右手こうマウスでやるっていうのが。一応練習はしてんですよ。射撃練習場っていう練習場があるんで、そこで地味に練習はしてんですけど、まあ、難しいですな。で、一応360のコントローラーがね、PC 使えるので、コントローラーでやってるんですけど、家庭用の FPS と、PC 用の FPS 何が一番違うかって言ったら、家庭用の FPS ゲームってのは、コントローラーのスティックでエイミングするんですよね。相手に照準を合わせるので、エイムアシストってのがついてるんですよね。だから多少ずれてても、エイムのボタンを、要は、箱だったら、L トリガーですね。L トリガーを押すと、多少相手からずれてもそこにスッと吸い付くんですよ。補正がかかるんですよね。それがね、PC はやっぱりマウスでやるんで、補正なんかないわけですよ。だからね、その PC ゲーマーの人とね、コントローラーで戦うってほんと大変で、私もともとエイム下手なんで、箱のね、BF4 でさえも、ろくにエイムが合わず、後ろから攻撃したはずなのに振り返った敵にやられるぐらいの下手っぴですよ。私は。ね。キルデスだってそんな 0.7 とかそんなレベルですよ。BF3 の時だって 0.8 とかそんな。ね、そんなレベルでは死にまくってですね。まあ、スコアだってまだ、今何、スコアパーミニットで462でしょ？ 500 超えてないですから。それがね、PC 版になるとキルデスは 0.3 ぐらいになるし、スコアだってま、1分あたりどんぐらい点数取ってるかで200とかそんなもんなんですよね。ひどいもんですよ。ほんで、全然思ったように動かせないし戦えないんで、あまり PC 版はやってないんですよね。実際面白いんですよ。ただね、PC 版やっぱりコンクエストのサーバーがすごく多くて、ラッシュのサーバーがね、国内にほとんどないんですよ。あるんですけど、少ないんで。あとあんまりね、稼働してないんですよね。人がいないんで、ゼロ人サーバーが多くて。どうしても海外、まあ北米あたりのラッシュのサーバーに繋いでやるんですけども。まあ皆さん強いですからね。本場の PC ゲーマーの皆さん。 シャレになんないんで、全然ね、戦いにならないという感じで、結構心折れかかってるんですね。でもね、BF4 今回、いいですね。何がいいって結構出来がいいと思ってます。オンライン。発売当初こそ結構バグがひどくて、本当にフリーズはするわ、ぶった切れるわ。まあ、なんだかんだひどかったんですが、アップデートかなりして、年末までもかなりしてんで、今年入ってからも地味にアップデート。PC 版がメインでアップデートしてますけどね。やっぱり一番ちょっとバグがきついっていうのがあって。箱版とかも結構最近は安定してるし、たまに切れますけど、でも切れても、で、そのマッチがちゃんと正常に終了さえすれば、自分が落ちるだけであれば、そのマッチ全体が落ちない限りは、そこまでの経験値とかね、入ってきますもんね、後でね。バトルログの方にピピピって。だから、それほど、まあ、バトルフィード3の時ほどは気にならないっていうのが正直なところで、未だにまあ、バグ言ってる人たちは何を言いたいのかわかんないですけど、正直結構満足してますよ、バトルフィード4は。特殊な武器というか任務達成で、要は何々をしろみたいなやつで達成でもらえる武器とかもそこそこ強いし、っていうかアホみたいに強いし、ちなみに私の今のメイン武器、カービンね。カービンが全員持てるんですよね。基本的に各兵科ごとに持てる銃っていうのは決まってるんですけど、全員共通で持てる武器はカービンとショットガン。が持てるので、私カービンをメインに使ってるんですけども、MTR21 ね、タボールね。タボールさんがアホみたいに強いんですよね。これね、取るの大変でもねえか。任務で、なんだっけ。何回やるんでしたよね。私任務を一応達成してるはずなんですよ。あ、そう。オールラウンダーってやつ。ランク10以上で、チャイナライジング、追加コンテンツね。それが入ってる状態で、1ラウンドの間に、スナイパーライフルで1人以上キル。さらにアサルトライフルでも1人以上キル。さらにライトマシンガンでも1人以上キル。あとハンドグレネード、手榴弾ね。で1人以上キル。これをいっぺんに1ラウンドの間にやれば、最低4キルね。1個ずつ。すれば、このタボールっていうカービンがもらえるんですけど、これがね、使いやすいんだわ。私結構これ使ってて、結構メインで使ってたのかな。戦績見ようか。そうですね。まだでも160キロぐらいか。うん。これ結構使いやすいですね。でもカービンは初期武器の AK5C も結構使いやすかったし、カービン結構今回使いやすいんじゃないかなと思ってますね。あとは、PD、なんだ。何でしたっけ ?PD、PDF じゃないよ。PDW だ。パーソナル、なんとか、ウェポン。で、MP7 がね、今回もね、アホみたいに強いですね。これがね、射程短いはずなのに、えらい遠くまで当たるし、これも解除しなきゃいけないんですよね、任務でね。これもね、強いんでおすすめですよ。これもランク10以上でチャイナライジング入ってる状態で、蛍光式対空ミサイルで航空機を破壊する。1個ね。あとは、それ以外に対車両リボンを3回。これは1ラウンドのうちじゃなくてもいいので、要はスティンガーとかでヘリを壊して、壊すだけじゃダメなんですよね。これ壊した時にちゃんとパイロットをキルできないとダメみたいな。結構何回も私ヘリ壊してたのに、全然解除されないなと思ってたら、ある時突然、解除されて、それはヘリのパイロットも一緒に倒してた時だったんですよね。だから、要はヘリをキルするっていうのがスティンガーとかできればもらえる。この MP7。これもね、いいっすよ。レート高いしね。それでいて意外に安定してるしね。まあ反動ちょっと強いんですけど、縦方向だからまあまあ、いいんですかね。とにかくその2個がね、結構使いやすくて、逆に突撃兵のライフルを全然解除してなかったんで、今解除しようと思って必死で今ライフルをね、まだ初期武器の AK12 使ってますからね、私。一応 L85 とかも解除はしたんですけど、使ってないんですよね。 SAR21。うん。この辺使いたいかなと思ってますね。何せ今回マップ結構いいですね。個人的に嫌いなマップはフロードゾーンっていうんですか、ね、水浸しになって、建物の屋上で戦うやつ。あのマップはあんま好きじゃないですけど、他はまあ結構いいかなと。オペレーションロッカーもね、前のあのメトロみたいな感じの入り組んだ室内マップで結構ひどい打ち合いになったりしますけど、まあ迂回路があるし、メトロよりは全然いいかなと。メトロひどかったですからね。まあそれが稼げるからってんで意外に逆に人気もあったりしましたけど。うん。で、私は一応ラッシュメインの人なので、まあ、PC だとラッシュサーバーがあんまないということで、最近またね、箱版の方に戻ってきたりなんかしながらやってますけど、箱版は、なんか快適ですね。やっぱりコンソール機ってのは、それなりに利点がありますね。グラフィックの質とかね、その確かに人数少ないけど、ラッシュやるんだったら別に家庭用機でも全然問題ないかなって思いますね。コンクエストのあのカオスな感じを味わいたかったらやっぱ PC 版の方が圧倒的に迫力が違うんですけど、ラッシュはねそんなにもともと人数違わないし、うん、全然ありですよ、うん、と思ってます。私はラッシュが好きなんでね、初めてやったバトルフィールドシリーズが結構まあ私はゲーム歴が短いので、この辺に関してはバトルフィールドバッドカンパニー2が多分本格的にやったやつなのかな。一応1からやってましたけど、1はストーリーを本当クリアしたぐらいで終わってて、オンラインやってないんで。多分一番最初にオンラインやった FPS はモダンウォーフェアの1なんですけど、その時は本当にオンライン対戦っていうの全くやったことがなかったんで、初めてやったら殺されまくって怖くてすぐやめちゃったんですよね。で、バトルフィールドバッドカンパニー2の時にラッシュがあって、なんか妙に自分に合って、ずーっとやってましたよね。最近ね、だからね、バトルフィールドバッドカンパニー2がやりたくてしょうがないんですけど、昔やった時 PS3 やってたんだよね。今もう PS3 がもうお亡くなりになりかけてるので、箱版でもう一回買い直そうかどうか悩んでるぐらいなんですよね。うん。そんなわけで、まあ、バトルフィールド4、何が面白いっていう、ここっていうのは正直ね、そんなないんですけど、でも全体的なマップの作りもいいし、バグがなくなってきて、だいぶね、ゼロじゃないですけど、安定してきたんで、結構落ちないで最後まで遊べるようになってきたっていう、まあ当然のことっちゃ当然のことですけど、いいですよ。まああんまりおすすめになってないかな。基本的にバトルフィールドはそのコールオブデューティーとかと違って戦場をね体験するゲームって感じなんですよね。いわゆる普通の FPS は打ち合いを楽しむゲームなんだけど、バトルフィールドは戦争ごっこをするっていう感じなんで、要は細かくねポイントが入る、もう何度も言われてますけど、単純に弾丸を支給するだけでもポイントは入るし、回復するだけでもポイント入るし、それこそ敵を発見するだけでも、うん、自分は一発も撃たなくてもいいし、あと今回司令官モードってのがあるので、直接戦場に出なくてもいいっていうね、それでも点が入るっていう、そういうなんか間口の広さはありますよ。だから自分のできること。コールオブデューティーとかだと、もう本当に打ち合いを極めないと勝てないですよね。位置取りを覚えたりだとか、マップを覚えて、立ち回りを研究していかないと上手くならないですけど、バトルフィールドは、俺、これなら生きていけるかもっていうのを見つけて、遊んでいけば結構遊べるので、正直ね、キルデスのレートなんかどうでもいいんですよ。それよりもスコアパーミニットね、SPM。これ大事ですね、やっぱりね。特にバトルフィールドでは。要は1分間にどのぐらいの点数を稼いだか。それはすなわち要は自分がどのぐらいこの試合で貢献できたかっていうことですよね。はっきり言ってね、キルだけしてても、そんなに点数って上がってかないんですよね。キルだけだと、1人倒して100点とか、そんなもんですけど。要は自分の陣地、まあ分隊長の指示に従うなりして、 自分の陣地を守れって言われた時にそこで守って敵を一人倒すと、その100点にプラスでボーナスが入るし、単純にそこで敵を倒せなくても、サプレッションね、弾幕効果とかでも点数入るしっていうんで、分隊としてちゃんと動くことで点数がボンボンボンボン入るようなシステムになってるので、実際殺すことにこだわるよりは、なんだろう、チームを意識する感じのゲームなんだなーって改めて思いましたね。特に、3の時より、4の方が圧倒的にやりやすくなってると思いますね。うん。3に毛が生えたようなもんだろうと思ってたって言ってたフレンドさんがいたんですけども、正直ね、私も最初そう思ってたんですよ。見た目そんな変わんないし、ベータやった時がね、はっきり言ってそんなに面白くねえなと思ったんですよ。3やった時と大して変わんねえなと思ったんですけど、これがいざ製品版遊んでみたら楽しくてね、よくできてると思います、本当に。今 FPS 始めるんであれば、バトルフィールドおすすめじゃないかなと思いますけどね。私はエンブレムにセイロガンのラッパのマークをつけて戦場を走り回ってますので、もし、殺された時のね、キルカメラに、エンブレムにですね、オレンジ色に白丸で赤いラッパのマークがですね、あったらそれ私ですので、ふざけんな、この親父と思っていただければもう、これ幸いでございますので。皆さん、戦場へ出ましょう。そして、走り回りましょう。私実際には走れないですから、もう。本当に。もう年だし。足腰ガクガクしちゃってね。走れないですけど、戦場、この、バトルフィールドの戦場なら、走れるので、非常に楽しんでます。バトルフィールド4おすすめですね。キャンペーンもね、それなりに面白いですよ。3よりは全然面白いです。何より、グラフィックの質だいぶ上がってるんで、単純に楽しめると思いますね。あと、武器もね、オンラインで使える武器が手に入ったりするので、一度はクリアしてみる価値はあるんじゃないかなと。思ってます。でもね、なんか今、バトルフィールドバッドカンパニー2が無償にやりたいんですよね。特にベトナムね。あれ面白かったんだよな。ベトナム戦のバトルフィールド。買い直すかな。オンデマンドで3000円しないぐらいだから、買い直しちゃおうかな。オンスロートモードもまたやりたいしな、コープのね。人いるかどうかわかんないですけどね、もうね、さすがに。でもちょっとキャンペーンがね、面白いんでね、バトルフィールドバッドカンパニーシリーズは。ちょっとやってみようかなと思っています。バトルフィールドはね、まだまだダウンロードコンテンツ、ちょっと今バグ修正の関係で次のこう、スケジュールが出てませんけども、今チャイナライジング配信されてて、Xbox One だけはセカンドアサルトっていうね、3の時のリメイクマップをさらにこう、パワーアップして、レボリューションっていう地形破壊だとか地形変化するような形にして4マップね生まれ変わらせてるやつがダウンロードコンテンツで出てるんですけど、それがねいつその360とか PC に配信されるのか気になってるんですよね。面白そうなんですよね。メトロのマップとかもほんと一箇所でふん詰まりになるような構図だったのがだいぶね脇道ができたりエレベーターで抜けられたりだとかっていうなんか道ができてるの面白そうなんですよね。あと、ファイアストームも、なんだ?石油タンクが吹っ飛んだりだとか、いろいろね。ガルフ・オブ・オマーも私結構3の時は大好きだったんですけど、砂嵐が出たりだとかっていうのを聞くとね、もうやりたくてしょうがないですよね。はい、そんなわけで、FPS のおすすめ、毎回バトルフィールドのことをお勧めしてるような気がしますけども、私実際バトルフィールドの方が好きなんでね、結局今回コールオブデューティーゴーストは開催しなかったんですけども、一応キャンペーンモードが気になるので、ゴーストは次世代機で吹き替え版でやりたいかなと思ってます。字幕見ながらやるのが嫌なんで ね、吹き替えでこうグラフィックとこう雰囲気を堪能しながらやりたいかなと。オンラインはいいですもん。サヤ人ナオキがやってるのを見ててですね、私にはやっぱ無理だな。コールオブデューティーはって思ったので。はい。そんなところでございます。最近はバトルフィールド4、遊んでますね。あとはスチームのゲームをひたすら遊んでいる、おっさんゲーマーの鍋でございました。タコラジ第2回目はこの辺で。 終わりにしましょう。なんか疲れてきました。はい。はい、以上でですね、タコラジ、復活したタコラジ、びっくりマーク2個、第2回目を終わりたいと思います。疲れちゃいましたね、なんかね。息切れしてきたし、なんかもう。ちょっと声枯れてきちゃいました。久しぶりにこう喋るとね、ダメですね、なんか、喉で喋っちゃう感じでね。いかんですね。声は腹から出さんとね、喉潰れちゃいますからね。下手くそな歌手みたいになっちゃいますからね。はい、今日はというか今回はまあ、スチームの話と、バトルフィールド4の話と、そして何より石原さとみが素敵すぎるというお話を中心にですね、お届けいたしました。あ、そうそう、ダウンロードコンテンツというか、デジタル販売形式のゲームが増えてきましたよね、最近ね、さすがに、スチームもまあ、その筆頭ですけど、だんだん、皆さんもそのダウンロードで買う、っていう割合が増えてるんじゃないかなと思ってます、正直。なんだかんだ言って、パッケージの方がね、貸し借りができるだとか、中古屋に売れるだとかっていう、そういう子供な発想で喋ってる人いますけども、特に箱ワンがですよ、Xbox ONE がね、非難を受けましたよね、ソニーの罠に引っかかってね、皆さん、非難したでしょう。ダウンロード形式だとか、ネット認証があるとかって言ってね。でももう多分ね、ダウンロードが主流になるでしょ。ダウンロードが進まない理由は単純に値段が高いからであって、実際スチームがあれだけ普及してるのは安いからですよね、はっきり言って。安い。そして手軽。そしてクオリティは高いと。そうなったら別に断る理由がないですからね。安くてクオリティが低いものは世の中にいっぱいありますけど、安くてクオリティが高い、ね、それでいて長く遊べる。このゲーム、デジタルゲームにおいては本当ダウンロード販売っていうのはもうぴったりだと思うんですよね。まだ小売店さんには申し訳ないですけど、これはもう今後しょうがないんじゃないですかね。もう小売店はもう申し訳ないけど多分生き残っていくのは本当しんどいと思います。あらゆるメディアにおいてね。もう大手のツタヤさんでさえ、もう完全に目は迷走しちゃってるじゃないですか。正直。ね。収入源が本当減ってきてるんだと思いますけども、正直私も伝え行かないですからね。うん。昔はよく DVD 借りて、まあ、それこそデジタルでこう MP4 とかにして、こう、携帯端末で見るとかってのありましたけど、今ね、Hulu とかもあるし、あとブルーレイ買っちゃうとか、あとはダウンロードで見れるし、手元にもうね、メディアを置いとく時代じゃなくなってるんでしょうね、うん。メディアはあくまでクラウドに置いといて、見たい時だけそっからこう本棚から引っ張ってくるみたいにして見るんですよね。本もね、もう私、家に置いとくの嫌なんで、まあ、実際本の感触とかは好きなんですけどね、読むときにね。でも最近なるべく Kindle で買えるものは Kindle で買ったりとかして、なるべくスペースをね、節約しようかなと。まあ、Kindle もちょい安くしてくれるとね、コンテンツをね。日本は何でも高いんですよね。もちろん正規でお金を払いたいので、お金は払うんですけど、ちょっと高いかなっていう気もしますね。だから抜け道をね、使おうとする輩が出てくるんであって、単純に価格を全体的に下げればね、そんな違法ダウンロードとかだいぶ減ると思うんですよね。わけのわかんないね、著作権をなんか乗っけるとかね。バカなこと言ってるでしょ、またどこぞの団体が。なんだか細かい金をせびり取ろうとして、そんなことよりね、単純に、安くお届けするようにね、すればいいんだと思いますよ。いろいろ手間はかかるんでしょうけど。そしてですよ。ダウンロード形式の販売で一個だけ気になってるのは、ツイッターでもちょっと言ったんですけど、ゲームってほら、パッケージ開けるときのワクワクってあるじゃないですか。ビニールの、下の端っこの方の、こう、なんていうんですか？出っ張りみたいなところをピーって引っ張ってさ、なかなかこう、爪でこう、カリカリカリってやったりなんかして、うまくこう、引っ張り出せなくって、こう、なんだよ、どこだよ、とか思いながら、ぐるぐるぐるぐるこう、巻いたやつをビーって一周やって、外して、そこが取れたからって、決してビニール全体が剥けるわけじゃなかったりなんかするんだけども、なんで結局これ、 取れねえのかよと思いながら。で、そのパッケージ開けて、ビニール剥がして、パッケージパカッと開けて、ディスク見た時のなんか嬉しさってあるじゃないですか。ね。そういうのがやっぱダウンロードの販売にないのがちょっと寂しいかなっていうのはあるので、まあそこはなんとかならんもんかねえなんていうのをツイートしたわけですよ。だからまあ、スチームもね、開発中の画面ですよ。開発中って何のことかは、まあ、スチームやってる人ならわかりますよね。さっきもちょっと言いましたけど。その開発中の画面にちょっとした、こう、何ですかね、パッケージを開けるようなね、パッケージをこう、自由に眺めてですよ。パカッて開けるような。もしくはそのビニールを剥がすようなミニゲームでもつけてですよ。そういうのがあったらね、ちょっとは楽しいかなと思うんですけど、多分私一回しかやらないだろうな、とも思うんですけどね。うん。なんかそのやっぱり、物を手に取る感動みたいなものはやっぱね、変わらないんで、そこがなくなるのは寂しいなぁと思うんですけど、でも現実問題としてデジタルコンテンツはもう、これから主流というかもうすでに主流ですからね。うん。特にゲーム、音楽、映像、あの辺はね、どうしようもないでしょうね。うん。書籍もね。多分今唯一プラモデルぐらいがこう、デジタル化しないものなんでしょうね。あれもさすがに、将来的にデジタル化されるんですかね。立体映像とかで持ってる感触が出るようになれば、将来的にね、その立体映像のものに対して触覚センサーみたいなもので、こう持ってる感じが出せるようになれば、模型ももしかしたら 3D になるのかもしれないですけど、3D デジタルね。まあ、ないでしょうね。単純にやっぱ手の中に小さなこう人形、フィギュアを持つ時の感動みたいなものはね、変わらないと思うんでね。何の話してるのか分かんなくなりましたけども、タコラジ第2回、そろそろ終わりにしたいと思います。とにかく石原さとみは可愛いんです。あの唇が素敵です。というわけで、また次回、次はいつになるか分かりませんけれども、入院を多分ね、あと1週間、かそこいらでまたすると思うんで、その前に奇跡的に取れたら取りますけども、取れなければまた1ヶ月以上空くと思いますが、その時まで皆さんよろしくお願いします。お便りなども、ブログの方のメールフォームもしくはコメント欄にいただけたら嬉しいです。必ず、読みます。というわけでタコラジ第2回以上でございます。最後までご視聴いただいてありがとうございました。